で検索してください。番組はポッドキャストでも聞けますよ。
地球は競馬で回ってる、毎週金曜日夜8時30分から好評放送中です。皆さんラジオ日経でお会いしましょう。
今日も世界120数カ国で私たちの薬が使われています。そして今日も私たちの新薬への挑戦は続いています。世界に待っている人がいる限り、杏林製薬。
臨床医の皆様、乳気の論剤のパイオニア杏林製薬がお招きするドクターサロンにどうぞ。
今日はお客様に東京女子医科大学転換外来久保田雄一さんをお招きしております。サロンドクターは防衛医科大学校教授池脇勝則さんです。
久保田先生、こんばんは。
はい、こんばんは。
この番組で転換という質問を受けることは非常に珍しいと私記憶しております。
はい、
今日は転換に関して、ご質問を見ると非常に広範囲な、ご質問をいただきました。私自身あまり門外漢ですので、転換というと頭の中のニューロンが、その過剰に刺激が起こって、そのうちに頭全体のこう電気的な嵐が起こって、そして全身のバタバタが起こるというような、イメージぐらいなんですけれども、これはご専門のお立場ですと、転換というのはどういうふうに定義されるんでしょうか。
先生ご指摘の通り、大脳の、異常な電気的興奮が周囲の神経細胞に伝わり、それが症状となって出る、疾患でございます。ですので症状としましては、もちろん脳の全体に広がった場合はその全身痙攣に至りますし、脳の部分で収まっているというような場合は部分的な症状、脳のそれは場所に応じた症状ですね。例えば聴覚や、すなわち音を理解する場所におきましては耳鳴りのような症状であったりだとか、あと目のチカチカ、視覚屋であれば目のチカチカ、あとは言語屋であれば言葉が喋れなくなると。それは本当に患者様はそれぞれ発作の起こる場所によって症状が非常に違ってくるという、多彩であるということがございます。
これからその多彩な転換の、これは、病院というか分類、お話しいただくことになると思うんですけども、これ転換というのは基本的には先生、複数回にわたって起こるというのも一つ特徴というふうに考えています。
その通りでございます。通常は繰り返し非誘発性の発作があるということが、この転換の診断になっております。しかしながら近年ですね、繰り返さなくても、すなわち脳に過去、傷がある場合、例えば脳卒中であるだとか、頭部外傷があった、そういった場合の後の1回の例えば痙攣、発作、こういう場合も転換と定義されるということが近年国際抗転換連盟の方から定義されまして、今実臨床では1回の痙攣でも過去脳の疾患が持っていた場合はこれ転換というところが、近年非常に新しいトピックでございます。
そうですか。それはある意味ちょっとびっくりしました。
で
先生、早速なんですけれども、まず今日のご質問は発症の病態、おそらく病院、言い換えると、転換の種類、分類っていうことだと思うんですけれども、大まかなところを先生教えてください。
大まかに申しました、転換と言いますのは、焦点性、部分性、すなわち脳の一部分からその異常な電気的か興奮が広がるタイプのものと、あと全般性と申しまして、脳が一気に、発火するというものに分けることができます。で、全般性の多くは、ほとんど幼少期に発症すると、小さい頃に発症するということが知られておりまして、通常ですので、成人もしくは早年期、老年期にこの全般性の転換を発症することは極めて少ないというふうに考えていただいてよろしいかと思います。 ほとんど青年期、成人期に発症するものは部分性、まあ、すなわち脳に一部分何らかの傷がついて起こる転換というふうにご理解いただければというふうに思います。
まあ、先生の場合には多分成人あるいは、まあ、高齢者の転換の診療をされているわけですから、まあ、いわゆる先生が今言われた、幼少期に起こるとなると、小児科の先生が、ね、はい、診断をされる、はい、ということなんですね。
はい、ですので、小児期からの転換というのは、まあ、正直、生涯にわたり、お薬を飲むケースも非常に多いということでございます。
うん。わかりました。なんとなく先生、私、転換というのは、症候性ですとか、特化性とか、はいはいはい、あるいは全般とか部分とか、はい、なんかこう、いろんな分け方があって、なかなか頭の中で整理しきれないんですけども、この考え方の基本というのは、やはり基本的にはそういった。
焦点性か全般性。この基本的な分類です。うん、で、それに加え、まあ、原因が明確な場合、これを、まあ、いわゆる症候性というふうに呼んでますし、原因が明らかでないもの、これ特発性というように呼ばれてます。まあ、すなわちそういった形で、おのおの分類すると、ちょうど4つの分類。これは、まあ、転換の4分類法というんですけれども、こういった形で分類することもございます。
まあ、成人のその疑いの患者さんが先生のところに行かれて、で先生がその診断というところまで結べていくということを考えたときに、まあ先生ほとんどの例ではもう先生の前では転換を起こしてないわけですよね。まあ近い過去にそういうのがあって、でおそらく転換というとご自身はあまり記憶がないことが多いので、でね、はい、周りの方の情報、はい、これなかなか大変なような
ことですね。ですのでやはり初回のその発作では、まあご本人も覚えていない、家族も覚えていない、誰も覚えてないという状態で、あたかもその推理小説するかのように現場証拠を捉えて、まあそれで診断に行くんですが、まあなかなかその初回だけではなかなか突き止められません。ですので2回目の発作の時に、まあ実際お母さんが少し前回よりも冷静になって発作の全貌を見ることができたりであるだとか、あとは近年ですとスマートフォンで慌てずその動画、発作の状態をずっとこう撮っていただくと、これもまた非常に診断にとって我々有益だということなんです
ね。確かにそうですね。今はスマートフォンで、
そうですね、
撮れば言葉で表現するよりも先生が見た方がもうそのまま、
はい、ですので我々はその首の回線、首がこう回るかどうか、手の左右差、こういったところで、まあ、実際焦点性か、あとは全般性かということで分類します。それなぜその分類が重要かと言いますと、その次につながりますけれども、治療が大きく異なってくるんですね。で、転換に関しましては、その分類、転換の発作分類がきちんとされてないと、その薬が選べない。薬が選べないというと、いつまで経っても発作が止まらないままずっと経過するというようなケースもございますので、やはり発作をよく観察するということが、転換診療によって極めて重要だということでございます。
まあ、その治療に行く前に今先生が言われたこと、ちょっともう一回私なりにまとめると、おそらく、ご本人、家族の方が、先生のところに行かれた。でもまあ、その場では、転換ないので、先生はそれを聞いて、まあちょっとこう、ある程度のイメージは、持つけれども、おそらくそこで診断に至ることはまずない。そうすると、むしろ家族の方に、もし起こった時には、こういうところを注意しなさいとか、ね、あるいは、ビデオを撮りなさい、はいはいはい。そういう指示が大事だということですね。
そうです。はい。特にその、発作の一番初めですね。発作の最後の時期になってしまうと、全身痙攣に起こしてしまいますので、はいはい、一番初めの時期に患者さんが、どういうような状態であったかというようなことをまずよく観察することがすごく重要です。
わかりました。まあ、それこそ先生、転換の種類によって使う薬はいろいろ変わってくるんだろうと思いますけども、それこそ私の頭の中では転換というと、バルプロ酸ナトリウムとカルママゼピンでしたか。はいはいはいはい、なんかそのあたりが主流というイメージがあって、はいはい、今でもそれは基本的には変わらないんで
しょ、はい、基本的には全般性に対しましてはバルプロ酸、そして、焦点性、部分性に関しましてはカルママゼピンと言いますのが、ガイドラインでは、まあ、非常に、エビデンスの高い薬剤として明記されておりますけれども、まあ、近年その新薬というのも結構いろいろ出てきてまして、はいはい、新薬はまあ従来薬に比べて例えば副作用の面で優れてたりだとか、はいはい、継続率が高いという点で近年は非常にその新薬の使用頻度も高くなっているという現状も挙げられます。
今日のご質問では漢方療法、漢方というのは先生使われるんでしょうか。は
い
は
いはい、そうですね。漢方そのもので発作を抑えるということはございませんが、実際 方の転換発作が起こしやすい時にですね、起こしやすい状況としましては、うん、患者さんが非常にこの精神的なストレスとか不安が非常に強い時に発作が起こるわけでございますけれども、うん、こういった時に例えば僕が使うのは欲観酸であるだとか、うん、欲観酸チンピハンゲとか、はいはい、こういったもので少しこの精神的なこの興奮とか、うん、高まりを沈めるというようなことで、まあ副次的というかそういうような効果として漢方を使うことはしばしばございます、うんう
ん、まあ中核的な治療じゃないけれども恒常的補佐的なというんですね。補佐的なってことですね。わかりました。で今日そうですね、まあ、いろんなご質問なんですけれども、こういった転換の領域で、まあ、何かアップデートというのは何かございますか？
はい、はい、近年、まあ、日本を含め世界中が、まあ、超高齢化社会に入っておりますけれども、ね、転換と言いますとどうもやっぱり子供の病気だとか、うん、やはり子供の時期にこう泡吹いて倒れてたっていうイメージがやはり昔からある定着したイメージだともあると思うんですが、うん、実は高齢化とともにですね、高齢者の転換が実は多いぞというところがですね、結構見直されているというか、認識され始めておりまして、実は転換の有病率、発症率と見ますのは、小児期ももちろん高いんですが、その後高齢者、50、65歳とだんだんまた、発症率が上がってくるということがございまして、この高齢者の転換というのも近年非常に重要な社会的なトピックになっております。と言いますのは、なかなかこの経年を起こさないんですね。ただ、ぼーっとしただけ、の非常にこの見づらいとか分かりづらい転換発作である関係上、うんうん、結構認知症と間違えられたりだとか、脳卒中と間違えられたりだとか、こういったケースもございまして、やはりこういった高齢者転換もあるということは、やはり社会の中でも認識していく、ねね、必要があるのではないかなというふうに。
いや、今先生のお話聞いて、ちょっと自分自身も自信がなくなりましたけれども、ちょっとぼーっとしてるか、やや認知症気味というと、私の患者さんでもいくらでもいそうな気がするんですけども、そのあたりを診断に結びついているとなるとどういうことなんでしょう
か？非常に診断は難しいと思います、ね、と言いますのは通常の脳波検査でもなかなか引っかかってきません。もちろん MRI 取っても異常がない方、軽度脳の萎縮がある方が、まあ、ほとんどでありまして、明らかな病変とかスパイク、まあ、極波 A 波というのは検出できません、はいはい、一番大事なのはです、私が思うに家族のですね、一緒に同居している家族の聴取ってのは非常に重要でですね、なんか違うというような形で連れてくることが非常に多いわけでございます。ですので認知症と非常にそこは鑑別が難しいんですけども、うん、一つのポイントは症状がいい時と悪い時があると。いい時は普通にこう接することができるんですけども、なんか違う時は、例えばテレビ見ていてちょっとぼーっとして呼びかけても反応がないだとか、あとは冷蔵庫の前でこの開けっぱなしで立ってるとか、こういったほんとちょっとのしたことで、わずかな時間、まあ、すなわち数十秒から1分、長くて2分間、反応は全くないと。まあ、こういったのが、ま、高齢者転換の特徴でございます。
常に、まあ、そのご本人に接している家族の方が、ちょっとこれおかしいぞ。はい、そしたら、ま、高齢者の転換も考えて、まあ、これ診断に関しては、先生方のような、専門の方にお願いするということがよろしいでしょうか。
そうですね。特に開業の先生方はこういった疾患があるということを頭の片隅にですね、置いてですね、診療に当たっていただければ、うんうん、やはり、これは実際高齢者の転換の場合は、薬でこれ治りますので、やはり認知症と違って決して諦める必要がないというところが、非常にこれは患者さんに幸福をもたらせるということがあるのかではないかなと思います。うん、
まあ、とても大事な点だと思います。はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
今日のお客様は、東京女子医科大学転換外来、久保田雄一さん。サロンドクターは防衛医科大学校教授池脇勝則さんでした。それではこれで杏林製薬がお招きしましたドクターサロンを終わります。
ここまで医療従事者の皆様に向けた専門番組をお送りいたしました。引き続きラジオ日経をお楽しみください。
ラジオ日経。
お元気ですか？生島博です。埼玉県の麻生さんからのお便りです。 突然右のお尻から太ももにかけて突っ張ったように痛くなりました。旅行で長く歩いたせいかなと思っていたんですが、ラジオで通算とのコマーシャルを聞いて無料の宿泊を申し込みました。次の旅行を目標に頑張っています。皆さんも試してみませんか？足の痛みを徐々に緩和する最瞬間製薬所の通算等は5つの生薬を配合、漢方に学んだ医薬品です。無料の宿泊のお申し込みは 0120-305-305 0120-305-305 305が2回ですね。朝8時から夜10時まで年中無休で受け付けています。